私たちがどのような状況に置かれていたとしても、どのような思いが心の中にあったとしても、神様の約束のうちにあると言えます。神様の約束は決して変わることがありません。失われることがありません。私たちは地上で生きているときに、現実問題、絶望することしかできないような状況というのも現実にあるわけなんですけれども、しかし、思い出すことがあるんですね。私が通っていた神学校、牧師になるための学校ですね。神の学校と書いて神学校ですけれども、卒業する先輩方に、毎回寄せ書きをするわけなんですが、寄せ書きに同じことを書く後輩がいたんですね。同じことばっかり書く。何書いてるのか。最悪、天の御国で会いましょう。そう書いてたんですね。たとえ私たちがこれから世に出て行って牧師として働いて、教会で神様に仕えて、人に仕えて、でも、何の実りも生むことができない頃だってあり得るわけなんです。なんですけれども、最悪、天の御国が約束されている。一番大きいことが、もう最初に約束されている。私たちみんなそうですね。私たちにはそれぞれの人生があって、それぞれの生き方をしてきて、これからもそれぞれに生きていくわけなんですが、何があっても最悪天の御国で会いましょう。これはクリスチャン同士ならいつでもどこでも誰にでも言える、そういう素晴らしい言葉ではないかなと思いますね。神様が私たちに約束を与えてくださっていることを本当に感謝したいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちをこのところに集めてくださいました。そして、賛美し、祈り、御言葉に聞く時を備えてくださいましたことを感謝いたします。どうか神様、あなたの御声を私たちのうちに響かせてください。私たちが喜んで、神様に従うことができるようにならせてください。どうぞ、あなたが私たち一人一人の心に直接あなたの御言葉を、御心を語りかけ、また書き記してください。そして私たちがそれぞれに生きる道の中でその御言葉の実現を見て喜ぶことができますように。感謝して愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。御言葉を読みいたします。今日はこの一箇所の御言葉となります。主を恐れることは知恵の始め。これを行う者は、人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に続く。詩編111編10節。主を恐れることは知恵の始め。となっているね。恐れる。こちらの方では「畏怖する」っていう時の、字が使われてますけれどもね。しかし神様が人に語りかける時の第一声には「恐れるな」というそういう言葉が多いわけですね。恐れるなの方は恐怖の「恐」の字が、使われるわけなんですが、しかしこれ「主を恐れる」というのと私たち人間に対して「恐れるな」これ、原文では同じ言葉なんですね。どっちも恐れるな。あるいは、主を恐れる。同じ言葉が使われており。私たちは、主を恐れるべきでありますが、主以外のものを恐れているような。これから何があるだろうかとか。あるいは、今この状況をどうすればいいんだみたいな。神様の目に人間っていうのは恐れが強いんだと思いますね。これは仕方のないことではあります。私たちには限界がある。能力的に限界があります。私たちより強い力が働いている世というものに置かれております。また私たちには先のことはわかりません。ですので私たちは恐れながら、恐れるという言葉が適切だとおっしゃるんでしたら、用心しながら生きるしかないわけなんですね。しかし私たちは神を恐れるということについて 真剣に考えてみる必要があるのではないかなと思うんですね。16世紀の宗教改革者にジョン・ノックスという人がおりました。この人は大変な目に遭った人なんですね。フランス軍に捕らえられて1年半にわたって奴隷戦で、苦しめられたりですね。あるいはイギリスの女王メアリー1世の迫害を受けて、フランスへ亡命しなければならなくなったり、あるいは、その他にも数々の困難があったわけなんですが、しかしこの人、スコットランドの宗教改革に生涯を費やした人でありました。彼が天に召され、埋葬がなされるとき、彼は列席者からこのような賛辞を受けたんですね。神を恐れるあまり、いかなる人をも恐れなかった者がここに眠ると。どんなに苦難にあっても、恐れるのが当然であるような出来事が立て続けに起こっても、彼は恐れなかった。ただ神のみを恐れた。神を恐れるあまり、いかなる人をも恐れなかった。神に目を向けて、神を恐れてるから、人なんて取るに足りないっていうところでしょうか。まあ確かにそうかなという気がいたしますね。私たちは人を恐れることがあり、また世を恐れることがあり、まあこの世で生きていて自分の未来を恐れることもありますけれども、それは神を恐れていないからではないか、そのように思わされることがあります。私たちが具体的に恐れたこと、最近どんなことがありましたでしょうか。ぜひ思い出してみてほしいんですけれども、人やこの世や未来やいろんなものを恐れると、同時に神様も恐れてますっていうことがあるだろうかな。神様を恐れることを忘れてるから、人や世間や未来が恐ろしいものになる。ということではないかなと思いますね。そして逆に、神様を恐れることによって、人やこの世というものは、取るに足りないもの、恐ろしくもないものとなっていくのではないでしょうか。前田利家という戦国武将がおりますけれども、あの人は合戦場にもそろばんを持っていったんだそうですね。そしてこういう言葉を残しています。金がないと世間というのは単に恐ろしいものになる。しかし金があるのなら世間なんてものは何ほどのことでもない。そういうふうに言ってるんですね。彼にとって金が神だったんでしょうね。彼が金の亡者っていうようなタイプの人だったのかどうかは知りませんけれども、しかし金が神だと言っているのと同じことではないでしょうか。しかしお金の価値というのは変動するわけですね。神様が天地万物の作り主であり、そして今も全てのことを御手のうちに置いておられる方である、ということは、世の終わりが来ても変わることがありません。私たちは、その神様をこそ、誠に恐れるべきである。そして、そうするなら、何か他のものが恐ろしいなんていうことはないわけです。神様に比べれば、どんなものも、取るに足りません。自分自身もです。そして、神を恐れる人というのは、人に畏敬の念を与えるということがあるんだと思いますね。ジョン・ノックスは、神を恐れるあまり、いかなる人をも恐れなかったものである。そのような賛辞を受けました。また、彼の敵であったイングランドの女王メアリー1世は、100万の軍隊よりも、ジョン・ノックスの祈りを恐れたと伝わっています。であるとすれば、メアリー一世も神を恐れるものだったというふうに言えるでしょうか。しかし、現実に生きていて私たちは、恐れるのには早く 安心するのには遅いという、そういうことがあります。私たちは基本的に恐れの中を生きているようなものです。探りで。しかし、それを乗り越える方法がないわけではありません。乗り越えた人ももちろんいるわけですね。ジョン・ノックスだけではないです。昔、ロンドンに非常に偉いお医者さんがいたんだそうです。しかし、お医者さんとは言いましても、彼は中風で寝たきりだったんですね。しかし、驚くほど快活で、この微笑みには勇気と喜びがいつも輝いていたため、誰も彼が寝たきりであることに同情しはしなかったという、そういうことですね。彼の息子たちは父親を非常に尊敬しておりました。そして、息子の一人が成長しまして、人生の門出をするにあたり、父親は息子に適切な忠告を与えました。我が子よ、自分の責任を果たし、真摯として行動しなさい。そして、あなたが直面する一番大きな問題は、起こりもしないことを前もって心配することだ、ということを覚えなさい。勇気と喜びにあふれている人が、人間の一番大きな問題っていうのは、起こりもしないことを心配することだって言ったんですね。将来を恐れることは無駄な骨折りだと。確かに、未来が現実となったとき、あるいは未来が過去のものとなったとき、いつかの時点で恐れていた通りの恐ろしい場合というのは、ほとんどないと言っていいんじゃないでしょうか。前もって恐れることを予期不安というんだそうです。予期不安の9割は当たらないんだそうですね。そして、無駄な恐れというものは、まあ、まさに無駄なんですから、無益であるばかりではなく、有害ですらあるということなんだそうですね。現代病というふうに言われます2つの典型的な病気は、胃潰瘍と冠状動脈血栓症という、この二つのものらしいんですけれども、これは多くの場合、恐れから起こるんだそうです。逆に、喜んでいるもの、よく笑うものほど長生きする。医学がこれを証明して。恐れは神経をすり減らし、肉体を消耗させるんですね。また判断力を弱め、生命力を減退させます。私たちは常に全力を尽くさなければなりません。しかし、いくら全力を尽くしたところで、私たちには先のことはわかりません。わからないということを認めるべきですね。こうなるんじゃないかって勝手に決め込んで恐れるように。人間、限界がありますから、私たちは神に委ねるべきなんですね。もともとそうやって生きるのがふさわしいように人間っていうのはなってるんですね。人間は優れた知恵を持っています。神様の似姿に作られたんですからね。人間だけが何年も先までの計画を立てることができる。何年も先にまで思いを致すことができるわけです。これは他の動物には絶対にできないことです。ですけれども、人間には先のことは分かりません。思い描いた通りになるのか、計画した通りになるのか、それは分かりません。分からないことを恐れていたら、私たちは病気になってしまうんですね。病気にならない方法は何？永遠なる神様に思いを向けることです。人間は神様に思いを向けたときに、初めて本当に人間らしく健康に生きることができるように作られてるんですね。実際、恐れというのは本質的に不信仰ですね。恐れは何かその外的な条件によって起こされるものではないんだと思いますね。同じ条件の下でも、一人は全く平静で、もう一人は死ぬほど心配するという、そういうことがあります。恐れも平和も心が生み出すもので、環境によって起こされたものでは実はないんですね。ですから私たちは神様に集中したい。永遠なる、大いなる方に集中したい。神様が私たちに何か 悪いことを吹き込んだことがあるでしょうか。あなたの将来、こうなるかもしれないよ。こうなったらどうするの？大変だね。知らないよ。自分で頑張ってね。そんなこと言われたことあるでしょうか。そんなこと言ってくるんだったら、それはもう神様ではないですね。私たちは、すべてのことを、未来のことまで含めてすべて承知しておられて、その上で私たちを導いてくださる神様に委ねたいんですね。リンカーン大統領は、あなたの驚くべき成功と尊敬される人生の秘訣はどこにありますか？と問われたとき、笑いながらこう答えたんだそうです。これは私が他の人たちよりも失敗を多く経験してきたおかげです。私は失敗するたびに、失敗の中に込められている神様の御心を学び、それをホビーとして活用してきました。パタンは、私が失敗するたびに、もうお前は終わりだと囁きました。しかし神様は、私が失敗するたびに、今回の失敗を教訓とし、さらに大きなことに挑戦しなさいと言いました。私はサタンの囁きより、神様の声に耳を傾けたんです。なるほどなぁと思わされますね。どうなるかわからないで、あやふやなところで恐れてるってんじゃなくて、実際に失敗したとしても、それでも、へこたれなかった。恐れなかった。私たちの心の内なる恐れというものもですね、いかんの言葉を聞くなら、これ、サタンの声だと言っていいでしょうね。私たちをより良い生き方から遠ざけようとする、サタン。まあこれは原文では逆らうものという言葉ですけれども、逆らうものの声、私たちに吹きつける逆風の声、私たち問われてるんですね。あなたは悪魔の声に聞き従いますか、神の声に聞き従いますか。そして優れた資料を得るのはどちらでしょうか。恐れというものには優れた資料というべきものはないですね。神を恐れるなら、永遠に神を賛美することになる、と、今日の御言葉は言ってるわけなんですね。神を恐れることは知恵の始め。これを行う人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に。神様は、恐れるなとおっしゃってくださる方です。恐れるべき方であるわけなんですが、その方が、恐れるなとおっしゃってくださる。神様を恐れるなら何も恐れなくてよいわけです。そして恐れなく優れた資料を持って、余計な思いに陥ることなく判断し行動することができる。そのようにされる。神様はすべてのものの作り主であられます。すべてのものは神様に作られたもの。神様を恐れるなら他のものを恐れるほどのことはなくなるわけです。神様を恐れるなら喜んで賛美することになります。私たちはそのために自分の内なるサタンの声を退けて、神様の声に聞いていきたいんですね。私たちはそのように生きることが最善であるように作られてる。そしてそれを見抜いていたリンカーンは、失敗を重ねても驚くほどの成功を、私たちは誠に神を恐れ、そして喜んで神を賛美するものになりたい、このように思わされます。しかし考えてみますと、日本語には喜びに関する語彙というのが極端に少ないような気がするんですね。例えば、英語の賛美歌で原作者が Rejoice, Glad, Delight, Pleasure, Enjoy, Happy, Exult, Jubilee。こんな風にいろいろ使い分けている言葉、これ日本語には翻訳しきれませんね。一方、悲しみということの表現は日本語には 驚くほど豊かなんですね。切ないとか、わびしいとか、つらいとか、恨めしいとか、それ英語に翻訳できるんですかね。百人一首には恋の歌が40首ほどありますけれども、このうち38首までは、問い遂げられない恋の歌だというふうに言われています。考えてみると、演歌というものもその流れですよね。まあ、それが、わびさびだということになるのかもしれませんが、しかしそもそもわびさびという概念が生まれたのは日本ではありません。初めてわびさびの概念が生まれたのは中国の宋の時代。これは10世紀から13世紀頃なんですが、その時代の道教という宗教からなんですね。日本の文化ならわびさびも日本で生まれただろうと感じている人も多いはずです。わびさびのみならず、日本の文化であるものが実際は中国やインドからやってきたという話は少なくありません。つまり、喜びよりも悲しみに味わいがあるというような考えは、私たちがいつまでも付き合わなくてはならないような私たちの本質でも何でもないわけなんですね。私たちは、誠の神様に心を向けたいですね。そして、私たちは、神様をこそ恐れ。他のものは、心に足りない。恐れるほどのことではない。その上で、優れた城に立って、喜びのうちに神を賛美しつつ、していきたいと思います。喜びましょう。パウロも手紙の中で言ってますよね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさい。一生懸命聖書を学びなさいとか、あるいは祈りなさいが最初に来るわけじゃないんです。最初に来るのが、いつも喜んでいなさいなんです。喜びましょう。神を恐れ、そして喜んで賛美するものとさせていただきましょう。それでは、もう一曲賛美をお捧げいたしましょう。